ランディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ムーンスプリングレコードハートフルゾーンの提供でお送りいたします。境町で名古屋の味噌串カツはいかがですか。那覇市朝と境町小春日和。
いろんな気持ちを込めて作りました。A コープアルバム漆絶賛発売中。皆さんこんばんは、はるちゃんです。一週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。さあ、10月はとてもね、日本とては大変な、月になってしまいました。台風の影響でですね、たくさんの、被害が出て、まだまだ行方不明の方が見つかってないという状況でですね、皆さんもうすでにね、それぞれできることは、してくれているとはね、思うんですけれども、番組で後ほどですね、また、被災者の方を応援する方法などをね、教えていきますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、10月ということでね、僕個人なんですが、結構いろいろ行きましてね、長野、どこだ？長野、北海道、宮古島、仙台ということでね、10月だけですごいたくさん行ったんですけれども、まあね、相も変わらずいろんなところに行ったら、約束もしてないのに知ってる人がその土地にいて、実は僕北海道ね、行ったの初めてだったんだけれども、北海道の千歳空港のある千歳っていう地域に行ったんですね。で、その千歳っていう地域は、なんと、その北海道の千歳空港から車でね、10分ぐらいで行けるんですよ。なのでね、とてもね、アクセスもいいし、そして、札幌は札幌でね、いいとは思うんですけれども、本当に街の人たち、現地の人たちが遊んでるっていう感じでね、なんかすごい、ゆっくり優しい時間が流れて、で、かつ、料理はね、もちろん、同じ北海道ですから、札幌とか、函館とか負けないぐらい美味しい、特にお魚ね、いただきました。でね、お魚もね、すごいのが、なんと、シシャモってあるでしょ？みんなよく食べてる、ね、魚焼き器でやったら、干からびて、もうほぼ皮みたいなやつ。悪口みたいになってるけど。はい、そのシシャモの、あれ、実は本当シシャモじゃないんですよ、皆さん知ってます？本当のシシャモっていうのはですね、あれより一回りも大きくて、ピンクで、ツヤツヤで、油が乗ってて、すっごい美味しいんですよ。しかもそれをですね、現地の人もなかなか食べれない、なんと生のお刺身を握りにしていただきました。その他にもね、新鮮なネタをたくさんいただいて、ホッケのお刺身とかね、いろいろいただいたんですけれども、まあ、北海道に行かなきゃできない経験をたくさんさせていただきました。で、同じ千歳市内の、千歳ってね、なんか地図上で見るとね、なんかこう、東京みたいにね、都心が、右にあって、長く左に土地があるみたいな。土地があるってあれですけど。うん、なんか横長に、空港から横長に千歳市があるんですよ。で、その千歳市の、横長の端っこの方に、千骨湖というところがあるんですけれども、そこに行ってまいりましてね、日本で2番目に、洞爺湖の次に透明度が高く、で、すごいんだよ、300メートル以上深いんですって。だからね、前も話したかな、これ。うん、話したかもしれないけど、もう一回言う、感動したからね。うん。で、海じゃないからね、もし万が一何かあった時は浮いてこないらしいので、皆さん、絶対チコツコでは落ちないでください。よろしくお願いします。何言ってんだか。さあ、北海道も含めましてね、仙台はもう本当に行ってきたばっかりなんだけど、友達の結婚式で行ってまいりました。僕もね、この番組でも紹介している通り、歌をね、歌わせてもらってて、もう10年近くやっててね、で、約10年その歌を始めたぐらいの時に出会った友達、その子は、福島出身の子なんですが、仙台の旦那さんを認めまして、仙台で結婚式やってまいりました。勝負の勝に山で、昇山館というすごい歴史ある結婚式場で、すっごい高級な結婚式場で騒いできました。遊んできました。暴れてきました。なんかね、すっごいね、楽しかったよ。僕のね、あー海なんて曲をね、その高級な中でね、スタッフの方も含めみんなでね、いつも通りの振り付けをしてくれて、なんか、 仙台まで行った甲斐があったなと。もちろん仙台も美味しかったです。ねえ、ぜひぜひ皆さんも、今から東北、ね、今ちょっとね、災害があったばっかりで、まだまだ復旧中だったりはするんですけれども、またね、落ち着いたら、その場所にまた遊びに行くっていうことがまた応援にもなったりしますのでね、ぜひぜひ、あえてこの冬の、東北などをね、東北とか関東楽しみに皆さん、待っててください。復旧もね、皆さん力いっぱい頑張ってるので、どうぞどうぞ、みんなで一緒に応援していきましょう。
栄町で名古屋の味噌串カツはいかがですか？那覇市朝と栄町小春みより。
改めまして、こんばんは、はるちゃんです。さあ、キャンディートーク笑ってマモーなんですけれども、ね、毎週夕方5時30分からお送りしております。前回ぐらいかな、ゲストに来ていただいたこの方を、今日も来てくれました。改めてご紹介いたします。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
リーフノットコーヒーのケンゾーです。
よ、リーフノットコーヒーのケンゾーくんでーす。
お願いします。
さあさあさあ、前回はね、エミとかなんやらがいて、はい、うん、あれだ、今日二人きりだね。
はい。
ね、密室で二人きりなんですけれども。ね、今回も遊びに来てくれました。約、まあ2週間 ?3 週間前か。
ですね。
ね、3週間、はい、4週間前の放送に出ていただいたんですけれども、どうですか？何かお変わりありましたか？
僕も県外にずっと出てて、うん、お店をだいぶ休んでる時期がありましたね。
そのコーヒーのイベントで。
だけじゃなくて、うん、キャンプ場も作ってるので、宮崎県で。
キャンプ場を作ってる。はい、なかなかすって出てこないワードだけどね。
なんか、福岡、
うん、
宮崎、うん、鹿児島はフェスでキャンプしに行って、あと石垣島にも行きました。キャンプフェスで。キャンプ三昧です。
キャンプ三昧、はい。さあ、ね、まあ、前回ね、前に、登場してくれた時、聞いてくれた方はご存知だと思うんですがね、はい、改めて、ケンゾーくんがどういう、コーヒー、どんなコーヒー屋さんをしているのかというのをね、紹介していただきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いいたします。
那覇市を中心に、移動式コーヒーという感じで、
はい、
曜日を固定して、それぞれ場所で、入れてます。
はい。場所で入れてます。
はい。
いろんなことを入れてます。そうです。はい。そう、僕もね、何回か、何回かというか結構ね、いただいてるんですけども、ケンゾーくんのコーヒーね、美味しくてね、こう、中入りと深入りとが普段やってるよね。
はい、そうです。朝入りも新しく増えました。う
ん、あ、本当。
はい。
とすると別にね、こう自分でね、シロップにつけた、フルーツをシロップにつけたね、はい、ジュースとかというのを提供してくれてるんですけども、はい、今言ったみたいに移動式コーヒーということで、まあ、後でね、どういう場所かは説明していただくんですが、ご本人から。はい、僕が行ったとこはね、例えば個展のね、アートギャラリーでやっていたり、お友達のお店でやっていたりとかね、はい、いろんな場所でやっているんですけれども、改めてね、このスタイルを、はい、初めて聞く方のために、この、移動式コーヒー、リーフノットコーヒーを始めたきっかけっていうのを改めて教えていただけますか？
はい。ずっと、コーヒー屋さんで働いてはいたんですけど。
はいはい。
まあ、2月に沖縄で初出店ということで。
はい。
その時にいろんな方とお会いして、うちでやんなよっていう声をいただきたんです。たくさん。
うん。
で、4月頃にまた来た時に、友達があるお店のオーナーさんを紹介してくれて。はいはい。うちでこれから固定でやんないって言われて乗りましたね、その話に。すぐ決めてすぐ不動産を抑えてすぐ引っ越してきました。
見事な橋民に、
はい、
ねえ、そんなきっかけでも本当にね、何かするってきっかけって意外にいい意味で言うけど、そこら辺に落ちてるよね。
はい。
そっかそっかそっか。まあね、あとそういった移動式コーヒーでね、いろんなとこでやってきっかけがそういうことということなんですけれども、はい、同じ、なんかただ、今まとめただけだってね。そう、僕個人はですね、まあちょっとコーヒーだけじゃなくて別の場所でもともとね、友達だったんですけれども、はい、なんかこうコーヒーをね、するっていうことで、あとラジオが大好きということで。
なんかね、楽しいですね。
ね。もうここまで来るともう準レギュラーだよね。
お願いします。
ね、今度ね、ちょっと今回はね、ちょっと用意できなかったんだけど、今度タイミングでさ、コーヒー入れながらやるってのもいいかもね。
あ、いいですね。
ね。
はい。
もう、俺らが、
すする音。
すする音を、 自分たちの人生で生きてきた中の語彙を使って、はい、どうリスナーに伝えられるか、
はい、
いっそそれがゲームみたいな感じだね。
いい
で、誰の表現が良かったかみたいな投票もね、
はい。お願いします。
しちゃったら面白いかもしれませんね。はいはいはい。ということで、ケンゾくんに登場していただきました。後半もですね、って言ってるばっかりだな。ちょっとごめんね。台本どこだ？あった。さあ、後半も、一緒にお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
では、ここでですね、キャンディトーク笑ってマンボウのお便りの募集方法をお伝えしたいと思います。まずはメールから、candytalksm@gmail.com、candytalksm@gmail.com。続きまして、公式 LINE ページ。いつもの LINE 友達追加の時に、@candytalk、@candytalkと入力してください。普段の友達のやりとりのように LINE メッセージにてお便りを送ってくださいね。なお、送っていただいたメッセージはラジオスタッフのみ閲覧できますので、他のリスナーさんに届くことはありませんので、ご安心ください。必ず、ペンネーム、メールアドレス、各市町村までのご住所を添えてメッセージをお送りください。普通のお便り、一言、自分だけの流行り、各コーナー宛てなどなど、ご意見ご感想もお待ちしております。もちろんおはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013、 郵便番号 900-0013、 沖縄県那覇市牧師 2-18-4 1回、那覇市牧師 2-18-4 1回、FM 那覇キャンディートーク笑ってマンボウまでよろしくお願いいたします。
栄町で名古屋の味噌串カツはいかがですか？那覇市朝と栄町小春日和。
はい、改めましてこんばんは、はるちゃんです。小春日和からのお知らせです。那覇市朝とは栄町小春日和は皆さんのお待ちをお越しをお待ちしております。神田、名古屋の味噌串カツ、日替わりの手料理などなど、そして、毎月最終土曜日、今日でございます、アジア料理ナイトを開催中です。はい、本日のですね、もうそろそろ始まるんで、この番組終わった後ぐらいですね、夕方7時ぐらいから、小春日和、那覇市あさとにあります栄町の小春日和にてアジアナイトを開催中です。どんなメニューになるんでしょうかね。番組の後半にお届けできるかな。ということで、あとですね、不定期にて各専門のプロのお料理のプロのコラボレーションもありますので、詳しくは小春日和の公式 Facebook ページにてよろしくお願いいたします。待ち合わせに誰かと話したいなーなんて皆さんに気軽にお立ち寄りください。お酒は二十歳を過ぎてから小春日和でお待ちしております。パフパフドドーン。さあ、改めまして健蔵くん紹介したいと思います。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。そして、紹介したいと思います。ドン。
遅れまして、ナンシでーす。
遅れたって言っちゃった。
言っちゃった。道込んでた。
俺もスタジオ入りギリギリっていうか1分遅れた。大変だね。ゲストのケンゾ君だけが待ってたから、
ね。ごめんね。
10分前。
さすが、さすが。なんだろうね、今日すげえ道込んでたよ。まあ、いっか。
まあ、いいです。
うん。ということで、もなっちゃんが来てくれたから、いきなり始めちゃっていい？
はい。
行きますよ。
ハートフルゾーン。
さあ、お待たせいたしました。ナンシーによる、ナンシーのための、いえいえ、皆さんと一緒に応援していく那覇の、沖縄の、全国の、世界のアイドルを紹介していくコーナーです。それではナンシー、よろしくお願いいたします。
はい、今日ご紹介するアイドルは、二丁目の先駆けカミングアウトさんです。
ぶっこむね。どこまでが、
もう全部が、もうアイドルの名前です。正式名称です。
もう一度お願いします。
二丁目の先駆けカミングアウトです。
詳しくお願いします。
ちょっとご察し、かの言い方ご察しいただけると思うんですけれども、
うん、俺らドキッてした。
全員ゲイのアイドルで、
はいはいはい、
ゲイでもアイドルになれるをコンセプトに、
はいはい、
活動しているアイドルでございます。
はい。
で、もともとあの、二丁目で、うん、アイドルイベント、二、
うん、
丁目のご当地アイドルという形で、二、うん、丁目ハロという名称で最初、うん、活動してたんですけど、
うん、
あの、ハロプロの振りコピとかをするアイドルちゃんだったんですけども、
はい、
そこから、あの、派生して、自分たちの楽曲とか、アイドル活動を今行っていて、名称を変えて、二丁目の先駆けカミングアウトというグループで、しているんですね。で、こう、二丁目ゲイと聞くと、ちょっとなんか、色物だったり、うん、お笑い担当なのかな、みたいな、こう、想像すると思うんですけれども、
はい、
すごいストレートな、ストレートな活動をしたアイドルで、
うんうんうん、
もう正統派アイドルというか、楽曲もすごいアイドルらしい。
うんうんうん、
で、メンバーのミキティという方がいるんですけれども、大丈夫ですか？他のアイドル の, あの振り付けとかも担当されていたり、その自身のアイドルも、この二丁目の先駆けカミングアウトの振り付けも担当されているんですけれども、
うんうんうん、
この元々アイドルファンの方なので、そのアイドルらしいアイドルの振り付けもすごい得意にされている方ですごい、もうなんか、こう、ゲイっていう前提を聞かなく、前提がなくてもすごいアイドルとして正統派の活動をしてる方たちですね。
なんか今ちょっとね、インターネットで画像を検索させてね、はい、もらったんだけど、綺麗だね。
もう可愛らしいですね、本当に衣装とかも含めて。
なんか、ちょっと、なんて言うんだろう、リスナーの皆さんに。ビジュアル系のようで、
ああ、まあそうですね。
で、あ、そうだ、イザムさんの、なんだっけ、あのバンド、シャズナ。
シャズナ。
うん。パッと見の写真はね、そんなに近いかな、うん。楽曲としてはどんな感じなの？
楽曲としては結構この言葉を使うとエモい感じの楽曲が多くて。
エモーション
みたいな。そうですね。なんかこのミキティさんが作詞をしてる曲が多くあるんですけれども、
うん、
結構なんていうんですかね、こう、青春時代の痛い部分をグッと刺さるような楽曲だったり、その自身の体験を多分反映してる歌詞が多くあるんですけれども、
うんうんうん、
ちょっとこう、あの時のあれを思い出すような、ちょっと甘酸っぱい歌詞だったり、その多分その芸の方目線ならではのことを歌ってるような歌もあるんですけれども、すごい爽やかで、素敵な楽曲が多いですね。あとライブパフォーマンスも、
うん、
MC をほぼ挟まないでやる形式が最近は多くて、
あ、森ちゃんみたいな、
あ、本当にそうなんですね。結構歌を連続して歌って、で最後に自己紹介だけさらっとして終わるみたいな、
うん、
結構正統派のパフォーマンスをされていますね。
今、各ね、そのメンバーのプロフィールを見ているんですけれども、ミキティ本物っていうもの？
そうです。
ミキティ本物さん、キャッチコピー、腐ってもアイドル、プチ整形でもアイドルだそうです。横浜出身だそうです。すごいね。もうここから面白いね。すごいね。そして、ペイニャムニャムさん。
はい、
合言葉は、せーの、ゲイギャルだそうです。豊島区の方です。マサルモッコリさん、第3期メンバー。この方は特にはないんだけども、青が好きだそうです。
メンバーカラーは青ですね。
はい、川越出身だそうです。白鳥白鳥さん、これ。
白鳥白鳥さん。
白鳥白鳥さん。
推しです。
あ、推しなんですね。
はい、あ、知ってるんだ、健三君。
歌がね、うまくて。
甘崎市の出身で、最近お休みがちな大地ちゃんと同じ誕生日です。見てみたいな。
なんか一つ私がすごい素敵だなと思ったところが、
うん、
CD は一人一枚だけ買ってほしいコンセプトに基本的にされていて、1万枚 CD を売るんじゃなくて、1万人に聞いてほしいっていうことを、ライブの、MC でもおっしゃっていて、今アイドルって結構、こう、CD ごとにジャケットが違ったり、特典が違ったりで、1枚のアイドル、CD なんですけれども、いろんなパターンを出して、こう、多く枚数を買ってもらおうっていう展開をする方が多いと思うんですけれども、そういうのが主流の中で、こちらの2丁目の先駆けカミングアウトさんは、まあ、1人1枚CD を買ってほしいというコンセプトに、ファンの方には極力お金をそんなに使わせないように、課金が必要な、こう、賞レース、賞というか、そのアイドルの、イベントとかには出ないようにっていうのをコンセプトに、 あのファンとの関係をちゃんとこう考えて活動されてるところがすごいなと思う。
じゃあ学生とかも応援しやすいね。
そうですね。あと月に4回ほどフリーライブを開催していて。
4回もやってんの？
月にそうですね。平均4回ほどやっていて、大阪だとかそれこそ新宿とかでされているので、そうそう、お金がない学生さんとかも応援しやすい形になってるかなと思います。
そうだね。なんかそういう、なんか一人一枚でも、多くなったらねいいですもんね。でも昔当たり前だったんだけどね、そんなのね、うん、いつぐらいからだろうね。うん、あゆあたりかな。
ジャケが違うやつ。
あゆかな。
ありましたね。
いや、ムロちゃんだな。ムロちゃんもあった。違う。スイートナインティーブルースで確か3枚とか4枚だったの。あそこら辺からかな。まあ別にそれはそれで俺好きなんだけどね。でもそうだよね。課金式ってやだね、確かにね。
そう、課金って言うとあれですけど、やっぱ多く枚数を買えば買うほど、うん、こう、まあ、その活動資金になったりっていうのはもちろんあるとは思うんですけれども。うんうんうん、
それでファンのね、うん、順列、優列もつかない方がいいもんね。
負担にもなりすぎないっていう形を取られてますね。う
ん
う
ん
う
ん、なんか、お財布に優しいアイドルだね。さすが、いろいろ、なんか、ここまで来るのにも、ね、ただのアイドルだけじゃなくてね、なんか、ほら、ゲイってさ、なんて言うんだろう。いい意味でも、悪い意味でも、なんかプラスでも、なんか偏見を持たれたりしちゃうからね。ゲイだから楽しいとか、うん、さっき言ったゲイだから色物だとかさ。なんかそういうところをね、ぜひぜひ塗り替えてね、いただきたいなって、思います。もう一度、アーティスト名をお願いいたします。
はい。二丁目の先駆け、カミングアウトさん。
イェーイ。継続知ってた？
はい。白鳥白鳥さんに関しては加入前から知ってて、うん、すごくボーイッシュな方で、もう正統背景面だったんですよ。
イケメンですね。
だったっていうか、今までであの美しくなられて、なんかその自分なりたい自分を貫き通す姿はすごくかっこいいなと思ってますね。はい。
ちょっと歌もすごい上手ですよね。
なんかパッと見なんだっけ、すごい新宿のホストの一人じゃん。なんだっけ、
ローランド？
ローランド。ローランドを自然に美したか、うん、美しくした感じ。ごめんね、ローランドさん。どうしても作り物ですよね、顔は。ローランドさんは。このお友達だったんだ。
いや、僕が一方的に。
うん。存じ上げて。
はい。
なんか、今だから言える、その時のこの人の話とかあんの？
いや、もう本当にイケメンだった。うん、あ、イケメンです。すいません、イケメンです。はい。
イケメンの、今も、白鳥白鳥さん。なんか今後伝えたいなっていうアイドルみたいなのは、次週の予告でも。
次週の予告。
うん。
今気になってるアイドル、気になってるとかずっともう10年ぐらい応援してるんですけれども、
はいはい、
相川梢ちゃんという方がいて、うん、今、グループとしてはエンゲージングというグループで活動しているんですけれども、もう私が大学生の頃からずっと注目して、いろんなグループを終えて今そのエンゲージングで活動してるんですけれども、うん、その相川梢ちゃんはずっと一押しで追いかけています。
はい。来週出るかな？
はい。
さあさあ、ハートフルゾーン、本日は、
2丁目の先駆けカミングアウトさん
をご紹介いたしました。はい。そしてここで配信方法のお知らせです。もちろんこの FM 那覇、毎週土曜日夕方5時半から約30分はもちろん、リッスンラジオ、リスラジでも配信中です。そして、ポッドキャストにでも配信をしております。番組終了後に聞くことができます。FM 那覇の公式ホームページのポッドキャストメニューに進んでいただき、キャンディートークは笑ってマンボウのページに行けばパソコン、スマホからいつでも聞けます。ポッドキャストは著作権上ですね、意図的に一部カットしてある部分がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。過去の放送分も聞けちゃうよということで、今日あっという間だったね、ちょっと、はい、ね、はい、ちょっと前半は、少し紹介してもらってね、はい、なしにも先駆けを、はい、先駆けを、白鳥、ごめん、俺、白鳥白鳥さんしかもっと伝わんないわ。あと、ミキティ本物さんね。はい、うん、ね、沖縄でもやんないのかね。
ね、やってほしいですね、ぜひぜひ。
FM の方に来て てもらえないのかな。ねえ、ね、したら、
ね、アイドル、あ、そうですね、うん、ライブをねしていただけたら、
ここはちょっとあの健三くんのコネをねえ、ぜひぜひやってほしいね、はい、したらなんかこっちのね、あのそういうなんだろう、その LGBT のイベントとかでもね、兼ね合わせたらね、うまいことみんなに、お届けできるんじゃないでしょうか。さあ、まあっという間に時間がやってまいりました、はい、が、来週もですね、このメンバーでお送りしたいと思いますので、皆さんお楽しみによろしくお願いしますね。毎週夕方、毎週土曜日夕方5時半はどうぞ FM 那覇キャンディーとこ笑ってマンボをよろしくお願いいたします。今日のお相手ははるちゃんと
健三でした。
ナンシーでした。
せーの、バイバーイ。
僕らの場所で、
この番組は小春日和、ムーンスプリングレコード、ハートフルゾーンの提供でお送りいたしました。